皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年6月9日のマス .AG カテゴリから計28本の論文をお届けします。1本目はエイドリアン・クリンガーさん、アンドレアス・マルメンディアーさん、ブランドン・ウィリアムズさんによるオン・ザ・ビンバーグ・ファミリー・オブ・K3 サーフィス・フィンベルク族の計算局面についてです。この論文では光子変極計算局面のモジュライ空間に関連する直交モジュラー形式について研究しています。具体的には超越光子の形が特定のルート光子を含むケースを扱っています。ピカール数が10から17までの範囲においてヤコビ楕円ファイブレーションという具体的な構造を利用して直交群に関連するタイプ4領域上のモジュラー形式を構築しました。驚くべきはワイエルシュトラスモデルの係数がそのまま対応する直交モジュラー形式の次数付き間の生成源になることを示した点です。計算で得られた係数がそのまま高度な代数構造の鍵を握っているなんて、パズルのピースが完璧にはまったような快感がありますね。幾何学的なモデルから直接的にモジュラー形式を導き出した非常に鮮やかなアプローチだと思います。2本目はエフェンシェンさんとジュンウプさんによる B モデルカテゴリカルエムメラチベインバーリアンツ&ホロモフィックアノマリーイクエーションズ B モデルの権論的な数え上げ不変量と生息アノマリー方程式です。この論文では滑らかな遮影からビアウ三次元多様体上の連接層の到来圏に関連する B モデルの権論的な数え上げ不変量について研究しています。まずこの不変量におけるダイラトン方程式、ストリング方程式、そして因子方程式の類似物を一般的な文脈で証明しています。さらにこれらの方程式とギベンタールの量子化公式を組み合わせることで滑らかな遮影からビアウ三次元多様体のミニバーサル族に対する B モデルの権論的な数え上げ不変量がバーシャドスキー、セコッティ、オーグリ、バファが導入した生息アノマリー方程式を満たすことを導き出しました。物理学で使われてきた B モデルのトポロジカル弦の分配関数という概念に権論的な不変量という厳密な数学的定義を与えようとする試みであり、その強力な根拠を提示した非常に野心的な内容です。3本目は星雄一郎さん、松本誠さん、中山力さんによるタンジェンシャルモーフィズムズビアログアリスメチックジオメトリ対数算術幾何学による接線的写像です。この論文はドリーニュさんが導入した接線的起点を高次元に一般化した接線的写像という概念を対数算術幾何学を使って新しく形式化したものです。もともとの定義はかなり複雑で詳しい文献も少なかったため研究者の間での意思疎通が難しいという課題がありました。そこで著者たちは対数幾何学という枠組みを導入することで定義をシンプルにし基本的な性質を導き出しやすくすることを目指しました。具体的にはスキームに特定の対数構造を持たせ対数基本群やクンマーエタール被覆の性質を利用しています。これにより通常の基本群と構築した対数スキームの対数基本群との間に同型が成り立つことを示しました。特に面白いのがこの対数幾何学的な構成が従来の接線的写像の定義と完全に一致することを証明した点です。さらに無限小ホモトピーの扱いを明確にしラガ原理についても解析的な接点と代数的な接点の基本群の間の順同型がプロ有限完備化後に同型になることを明らかにしました。複雑な概念を対数幾何学という共通言語に翻訳して直感的かつ厳密な基礎を築き上げた素晴らしいアプローチだと思います。4本目はリルクシースマさんによるディスタンスノーマルズ&ダブルノーマルズフォーリアルプレーンカーブスウィズシングラリティーズ特異点を持つ未平面曲線における距離方線および二重方線です。この論文では 特異点を持つ未来数平面曲線において距離関数の臨界点と方線、そして二重方線の関係を詳しく調べています。滑らかな曲線に対する古典的な微分幾何学を特異点がある場合にまで拡張しようという試みですね。著者は通常の勾配ではなくトポロジー的なモルス理論を用いてアプローチしています。特に特異点における方線の扱いが非常に巧妙です。例えばカスプのような幾何学的な特異点から出る方線を定義し、それが距離関数の臨界点としてどのように機能するかを分析しています。さらに2つの点の間で距離が極地となる二重方線についても、生息点同士、生息点と特異点、そして特異点同士という組み合わせで分類して数え上げています。カスプがあるだけで必ず1つ以上の二重方線が生まれるという結果には、特異点が曲線の形状に与える強い影響が現れていて非常に興味深いと感じました。複素数体での議論とは異なり、実数体ならではのトポロジー的な視点から曲線の骨格を浮き彫りにした研究といえます。5本目はチェン・ヤン・ジャオさんによるディフォメーション・セオリー&トーラス・フィックスとジオメトリ・オブ・ザ・ネステッド・ヒルベルト・スキーム・オブ・ポインツ、点の中入れ・ヒルベルト・スキームの変形理論とトーラス固定幾何学です。この論文はアフィン平面上の点の中入れ・ヒルベルト・スキームという少し複雑な空間の局所的な幾何学について解説しています。特に2つの入れ子状になっている部分スキームの長さが1つだけ違う場合に注目しています。著者は変形理論やトーラス作用、そしてヤング図形という組み合わせ論を組み合わせてこの空間の生態を解き明かそうとしています。面白いのは入れ子状であるという条件がトーラス固定点における接重みの短縮ルールという形で現れる点です。具体的には接空間を2つのイデアルの一次変形の適合格として捉えています。ヤング図形の視点から見ると、大きなスキームから見れば取り除ける角に、小さなスキームから見れば付け加えられる箱に対応するという視点の切り替えが鮮やかです。さらに通常のヒルベルトスキームの重みが特定の条件で1つ分ずれるというルールを導き出しています。理論的な計算だけでなく、マコーレー2というソフトを使って具体的に検証している点に実直な姿勢が現れています。既存の研究を一つの枠組みにまとめ上げ、幾何学的な説明と組み合わせ論的なルールを完璧に結びつけた素晴らしい構成でした。6本目はジアビンドゥさん、フェンハオさん、パオユアンリさん、ジチャンワンさんによるジオメトリオブホロモフィックワンフォームズオンスムースプロジェクティブバラエティーズ、滑らかな遮影多様体上の生息位置形式の幾何学です。この論文では生息位置形式が0点を持つことと多様体の構造的な性質がどう関係しているかを探っています。特に特定の0点を持つ位置形式の集まりが有限個のベクトル部分空間の輪という線形な形になるのかという点に注目しています。研究チームは極限相対共方線ベクトルという新しい手法を導入してアーベル多様体への位の特異点を分析しました。その結果、単純なアーベル多様体への位が滑らかであることと0点を持たない生息位置形式が存在することが同値であるという予想を証明しました。驚いたのはアーベル6次元多様体の中にある4次元の遮影部分多様体の例を構成して線形性が成り立たないケースを示したことです。これによりこれまで開かれていた問いに明確な答えを出しました。またコホモロジーの跳躍軌跡から生まれない非形式的な生息位置形式についても考察しており、代数局面においてそれが積小局面ではないことを判定する基準まで導き出しています。理論的な厳密さと具体例で判例を示す突破力の両方を感じさせる素晴らしい研究ですね。7本目はガブリエラ・クレメンテさんとカルロス・シンプソンさんによるカラースレッショールズ・ケイラー式位置です。 この論文ではほぼ複素ケーラー多様体という新しい概念を導入しています。これは複素構造の共変微分が一定の値で抑えられている多様体のことで、従来のケーラー多様体が持つ強力な性質がどの程度の不完全さまで耐えられるかを探る試みです。研究の核心はケーラー多様体が持つコホモロジーやベッチ数に関する厳しい制約がある式位置までなら維持されるのではないかという点にあります。著者たちはリーマン幾何学のコンパクト性定理とソボレフ生息構造を持つ多様体のための新しいホッジ理論を組み合わせてこの問題を解決しました。特に驚かされるのは、ある式位置内でこの条件を満たす多様体であれば奇数次のベッチ数が必ず偶数になることを証明した点です。さらに偶数次のベッチ数が正であることも示しています。最終的に十分小さな式位置があればコンパクトな形式的ケーラー多様体が持つ微分動相不変な性質は全てこのほぼ複素ケーラー多様体にも受け継がれるというメタ定理を導き出しました。ハードレフシェッツ性質などの重要な不変量までカバーできそうな非常に野心的な展開にワクワクします。今後はリーンなどの計算機による形式化も視野に入れているそうで、現代的なアプローチへのこだわりが感じられます。8本目はユンヒョン・チョウさん、ミョンホ・キムさん、ユシク・キムさん、イオン・パクさんによるニュートン・オカンコブ・ボディーズ・オブ・パーシャル・フラッグ・バラエティーズ・ビア・クラスター・アルゲブラス・クラスター代数を用いた部分器多様体のニュートン・オクノコフ体です。この論文では凸幾何学を使って代数多様体を調べる強力な道具であるニュートン・オクノコフ体というものをクラスター代数という枠組みを使って作り出しています。これまでの研究では一つの多様体に対して得られる多面体はせいぜい数種類という有限なケースが多かったのですが、ここではなんと無限に多くの異なる多面体を作り出すことに成功しました。特にクラスター代数が無限型である場合に互いに等価ではない多面体が無限に存在することを証明しています。そのためにトロピカル化したクラスター変異などの条件を緻密に組み合わせて多面体が本当に区別できるかを判定しています。この結果をシンプレクティック幾何学に応用して互いに同相ではない単調ラグランジュトーラスが無限に存在することまで導き出しました。単に無限に作れるだけでなく量子クラスター代数のモノイダル圏による喧嘩まで持ち出して非不正を厳密に証明している点に著者の妥協のない姿勢が現れていて非常に刺激的です。9本目はレーラ・アブバカロバさん、アレクサンドラ・クズネトワさん、ミシャベル・ビツキーさんによるプロジェクティブ・サブ・バラエティーズ・オブ・ボゴモラブ・ GUAN ・マニホールズ・アンド・クワジ・ダイアグナルズ・イン・プロダクト・オブ・エリプティック・カーブス、ボゴモロフグアン多様体の遮影的部分多様体と楕円曲線の積における準対角線です。この論文ではコンパクトで単連結な生息シンプレクティック多様体でありながらケーラーではないというかなり特殊な性質を持つボゴモロフグアン多様体を扱っています。研究の目的はこの多様体の中にある遮影的な部分多様体やモイシェゾン部分多様体を分類することです。面白いのは部分多様体が遮影的であるための条件を楕円曲線の積の中にある準対角線という概念を使って鮮やかに描き出している点です。具体的にはラグランジュファイブレーションによる増加点であるか、あるいは特定の準対角線である場合にのみその部分多様体は遮影的になります。さらにこの準対角線というものが連続的な属を作らず高々加算個しか存在しないという合成を持っていることも証明されました。代数幾何学的な手法だけでなくストロングケーラー・トーション計量という複素解析的な道具まで持ち出して証明を補強しており、アプローチの幅広さに驚かされます。結果として一般的なボゴモロフグアン多様体においては遮影的な部分多様体はファイバーの中にしか存在しないという非常に限定的な構造であることが分かりました。10本目はグレゴリオ・バルディさん、ガルビニア・ミニさん、 デイビッド・アーバニックさんによるアルゲブレイック・ホッジ・ジェネリック・ポインツ・アーデンス、代数的なホッジ汎用点は中密であるです。この論文では数対上で定義された多様体の属においてホッジ構造の変分に関するホッジ汎用点という特別な代数的な関係を持たない点が解析的に中密であることを証明しています。ホッジ理論は超越的な性質を持つため、数対上の点において余分な代数サイクルが存在しないことを示すのは非常に難しい課題でした。研究チームは G 関数や G 演算子を用いて周期の関係を分析し、問題を1次元の底空間に落とし込むという戦略をとっています。特に高さの評価を用いてある次数までの代数的な関係を満たす点の高さが有解であることを示した点が非常に緻密なアプローチで驚かされます。この結果によってアベルモティーフ以外でもマンフォード程度予想の新しい例が示され、周期予想についても一定の次数まで成り立つことが明らかになりました。複素多様体で実現可能なホッジダイヤモンドが数対上の多様体でも実現できるという結論に至ったのは、数論と幾何学の深い結びつきを感じさせる素晴らしい成果だと思います。11本目はトドル・ミラノフさんによるエリプティック・オービホールド・ライン&インテグレーブル・ハイアー・アーチーズ・楕円・オービホールド直線と化石分解層です。この論文では楕円・オービホールド直線のグロモフ・ウィッテン不変量が広田の二次方程式というシステムを満たすことを証明しています。もともと半単純な量子コホモロジーには化石分解層が存在することが分かっていましたが、具体的な流れを記述するのは至難の業でした。そこで著者は頂点演算子やタウ関数を駆使してより明示的な階層を構築するというアプローチをとっています。特に楕円ルートシステムを特定し、シンプレクティック変換の量子化を用いて方程式を変換させる手法は非常に緻密でうならされますね。さらに計算過程で現れる無限和の収束性を準モジュラー形式やリーマンの定多関数に結びつけて解決しています。結果として全後継ポテンシャルが後継広田二次方程式を満たすことが示されました。副産物として KD ブー階層の新しい性質も見つかったそうで、理論的な深掘りが実を結んだ素晴らしい成果だと思います。12本目はチェン・ジャンさんによるオン・ザ・ミニマル・モデル・セオリー・フォー・ジェネラリズド・ペアーズ・オブ・レラティブ・ログ・ナメリカル・ディメンション0、相対的な対数数値次元が0である一般化ペアの極小モデル理論についてです。この論文では相対的な対数数値次元が0である一般化 KLT ペアに対して極小モデルが存在するかという問題に取り組んでいます。通常の極小モデルプログラムでは通用しない NQC という特殊な状況での挙動を明らかにしようとしていて、その視点がとても鋭いですね。著者は一般化非消失予想が成り立つならば数値的に良い極小モデルが存在することを証明しました。ここでのポイントは数値的な一般化正準則公式という手法を導入したことです。底空間の次元が正の場合、数値的な同値性は線形同値性よりも扱いが難しいのですが、数値的垂直性という概念を導入することで因子の押し下げをうまく実現しています。また射影平面の爆発を用いた具体例を挙げて、厳密な意味での良い極小モデルは必ずしも期待できないことを示しています。数値的な枠組みで考えることの正当性を証明するこの構成は非常に説得力があります。最終的に豊富よけしによるスケーリングを伴う極小モデルプログラムが数値的に良い極小モデルへと収束することが示されました。13本目はクリス・ホーンさんによるリアルアルゲブレイックバラエティーズ&ゼアインターセクションコホモロジー、実代数多様体とその交差コホモロジーです。この論文では実代数多様体における二次係数の交差コホモロジー群が存在するかという長年の問いに取り組んでいます。複 素数番の交錯ホモロジーのような特異点を持つ似た様態のための基本的な普遍量を構築したいという熱いモチベーションが伝わってきますね。著者は実幾何学的拡張という層の副体を導入しました。これは特異点の解消からの定数層の直像の中で滑らかな領域で定数層に一致する唯一の最小なおかず成分として定義されています。この手法によってポアンカレ相対性を満たすベクトル空間の属を構成できたのは大きな成果です。特に面白いのが実シュベルト多様体の場合です。ここでの幾何学的拡張の件が対応する複素幾多様体上の多摩パリティ層の件と同値になることが示されています。代数的な構造とパリティ層の理論がここまで密接に結びついているとは非常に鮮やかです。さらにザリスキ局所的な性質を持つ数値的モチーフ変種というアイデアも提案しています。先行研究よりも代数的な構造を重視したアプローチであり、実代数幾何学に新しい視点を与えてくれる研究でした。14本目はアンク・オンドアンさんによるイクイバリアント・ディフォメーションズ・オブ・イソラティド・シンガラリティーズ・アンド・アプリケーションズ、孤立特異点の等辺変形とその応用です。この論文では孤立特異点を持つ複素空間の目に対してリー群の作用を考えた等辺な変形理論を構築しています。これまで代数的な特異点などの限定的なケースでは結果が出ていましたが、還元的複素リー群に対する一般的な解析的理論が欠けていました。著者は構造層の自由分解の変形というアプローチを使い、ハール速度による平均化や複素化を駆使して等辺な反普遍変形が存在することを証明しました。特に還元的であるという条件が不可欠であることを、具体的に作用が拡張できない判例を挙げて示した点には非常に説得力がありますね。さらにこの理論を応用してミルナーファイバーのコホモロジーと反普遍変形の構造層との間にコンパクトリー群上の下群としての自然な同型があることを導いています。対称性をうまく取り入れることで特異点の分類がシンプルになる様子が具体例からも伝わってきます。15本目はネルソン・アルバラードさんによるスシェードリ・コンスタンツ&ハイペレリックティック・カーブス・オン・アベリアン・バラエティーズ・アーベル多様体上のセシャドリ定数と超楕円曲線です。この論文ではアーベル多様体におけるラインバンドルの局所的な整地性を表すセシャドリ定数とその中に含まれる滑らかな曲線の幾何学的な性質との関係を深く掘り下げています。特にセシャドリ定数が小さい場合には曲線上のガウスワール斜像が全斜にならないという非常に興味深い結びつきがあることを明らかにしています。著者は工事のガウスワール斜像の全斜性を利用してセシャドリ定数と曲線の次数の比に上限があることを証明しました。超楕円曲線の場合はこの値が曲線の主数に関係しています。さらにアーベル曲面で知られていた性質をより高次元へと拡張し超楕円曲線に対するカステルヌオーボ型の鋭い不等式を導き出しました。またヤコビ多様体の特徴付けに関するシータ予想へのアプローチも行われており、特定の条件を満たす曲線を含むアーベル多様体はその曲線のヤコビ多様体に一致するという主張をサポートしています。局所的な整地性という解析的な指標から多様体の生態という構造的な結論を導き出そうとする構成に非常に強い意欲を感じますね。16本目はラフル・アジットさんとマシュー・ベルトゥッチさんによるベルティーニ・テオレムズ・フォー・ヒルベルト・サミュエル・マルチプリシティ・オーバーフィニテ・フィールズ有限体上のヒルベルト・サミュエル多重度に関するベルティーニの定理です。この論文では有限体上の準遮影的スキームにおいてある種の超曲面で切ったときに元のスキームが持っていた局所的な性質がうまく保存されることを証明しています。具体的に言うと超曲面との交わりにおいて各平点での次数が1であり、 かつヒルベルト・サミュエル多重度が変わらないような長曲面が十分な密度で存在することを示しました。通常ベルティーニの定理は代数的に閉じている体で考えられることが多いですが、それを有限体という制約がある世界で、しかも多重度という非常に繊細な不変量を維持したまま成立させるというのはかなり心強い結果だと思います。特異点の構造を壊さずに切り出すという職人技のような精密さを感じさせる研究ですね。17本目はギジェルモ・バラハスさんによるフィックスト・ポインツ・イン・ヒックス・バンドル・モズリ・スペース・アンド・ザ・プリム・ナラシムハンダマナン・コンストラクション、ヒックス則のモジュライ空間における不動点とプリム・ナラシムハンダマナン構成です。この研究ではコンパクトなリーマン局面上のヒックス則という非常に複雑な構造を持つモジュライ空間を扱っています。特にフクソリー群の作用や局面自身の自己動径による引き戻し、さらにはヒックス場に複素数をかけるという操作など、さまざまな対称性を組み合わせて、その不動点を詳しく調べています。驚くのは、これらの多様な作用を半直積という形でまとめて一つの大きな群として扱い、その作用の下で何が不変にもたれるかを分析している点です。単に不動点を数え上げるだけでなく、プリム・ナラシムハン・ダマナン構成という古典的かつ強力な手法を現代的な視点から再構築しようとする姿勢には理論的な深みを感じます。複雑に絡み合った群の作用を整理して幾何学的な構造を浮かび上がらせるというアプローチが非常に鮮やかで、読み応えのある内容になっています。18本目はファビアン・ハーナーさんによるモズリ・スペース・オブ・タイプ2ツイスト、タイプ2ツイストのモジュライ空間です。この論文では平坦な背景におけるタイプ 2A 超重力理論のツイスト超電化について完全な分類を試みています。具体的には実次元の超ポアンカレ台数の中で自乗してゼロになる要素がスピン群の作用でどのような軌道を持つかという問題を解いています。この自乗してゼロになる要素こそがツイスト理論を構成する背景幾何学を決定する鍵となります。著者は純スピノルを使うか否かという代数的なアプローチで分類を行いました。例えば単一の純スピノルから得られるホロモルフィックツイストはカラビアウ5次元多様体上の理論へと導かれます。また2つの純スピノルのペアからなる混合型のツイストもあり、その交差次元によって生き残るホロモルフィックな方向の数が決まるという仕組みです。特に面白いと感じたのはタイプ 2A のツイストが11次元超重力理論からの次元還元として捉えられることを示した点です。さらに T デュアリティによってタイプ 2A とタイプ 2B のツイストがどのように移り変わるかも詳細に分析されており、トポロジカルな方向とホロモルフィックな方向が入れ替わる様子が鮮やかに書かれています。代数的な分類から原理論のワールドシートの視点までを橋渡しする非常に包括的な研究です。19本目はマスドット AC からのクロス投稿でイーサン・コテリルさん、アミール・モハマド・カチカアリさん、アッパス・ナスロラ・ネジャドさんによるザリレーションタイプオブポイントコンフィグレーションズインザプロジェクティブプレーン、遮影平面における点配置の関係型についてです。この研究では遮影平面上の有限個の点によって定義されるイデアルの関係型という少しマニアックで面白い概念を掘り下げています。関係型というのは簡単に言うと、それらの点に沿って平面を爆発させた時に現れる方程式がどれくらい複雑かを示す指標のようなものです。特に興味深いのが関係型が2になることは絶対にないというギャップ定理です。つまり1かさもなくば3以上になるという極端な性質を持っています。著者たちは点がある直線上に並んでいるか、あるいは二次曲線に含まれているかといった幾何学的な配置がこの関係型にどう影響するかを詳しく調べました。その結果、点が10個までであれば関係型は1か3のどちらかになりますが、11個になるとついに4という値が現れます。 さらに工夫した配置によって関係型を5にすることもできると証明しました。11個という絶妙な境界線で挙動が変わるあたりに数論的な深みを感じますね。最後にはさらに複雑な配置で関係型が6になるケースまで分析しており、点の数が増えるにつれてこの値がどう成長していくのかという刺激的な問いを私たちに残してくれています。20本目はマス FA からのクロス投稿でアルミンライナーさんによるエフェクティブクワジアナリティックリメスイネクオリティーズオンタメ SETS 順化した集合上での有効な順解析的レメス不等式です。この論文では多項式の最大値を部分集合の値から評価するレメス不等式をより広い範囲の滑らかな関数や複雑な形状の集合へと拡張しています。具体的には同関数の増大を制御した準解析的なドゥム状カルマン類という関数空間を扱い、単純な凸集合だけでなく実数体のオーミニマル拡張で定義可能な準化した集合という非常に広いクラスを対象にしています。面白いのが多項式の次数に相当する概念として関数の重みや大きさに基づくバング次数という整数を導入している点です。これにより関数がどれだけ複雑かという指標を定量的に扱えるようになっています。この結果から関数が小さい値を取る領域の帯積み評価や同関数の大きさを抑えるマルコフ型不等式など多くの実用的な評価式が導き出されました。さらに準解析的な位相関数を持つ振動積分の減衰評価まで到達しており、理論的な枠組みが解析学の多様な場面で強力な武器になることが示されていて非常にワクワクしますね。21本目はマス .ac からのクロス投稿でファルハドラマティさんとハディ・デサヤリさんによるリンクドシーブスオブモデュルズ連結した下群の層です。この論文ではもともと下群の理論として発展してきた連結という概念をスキーム上の下群の層へと拡張しています。具体的には自由分解を持つ安定な層に対して天地やシジジーという関数を用いて連結性を定義しています。もともと大数曲線の分類から始まったこの理論を幾何学的な枠組みである層のカテゴリーに持ち込んだ点が非常に巧みですね。研究の結果、連結であることは局所的な性質であることが証明されました。またアフィンスキーム上では層が連結であることとその帯域切断の下群が連結であることが同値であるという大数と幾何を結ぶ重要な橋渡しがなされています。さらに遮影スキームにおいては連結した層同士でカステルヌオーボマンフォード正則性やヒルベルト多項式などの不変量がどのように関係しているかも明らかにされました。大数的な性質を丁寧に層の言葉に翻訳して一貫した理論を構築しようとする姿勢に非常に強い執念を感じます。22本目はマス .ac からのクロス投稿でアイチャウファンさんとアイスンツァイさんによるソリューションモジュール&リネアークロージャー解モジュールと線形平方です。この論文では可感のエテル局所感情のモジュールの単斜法という非常に重要な概念を具体的かつ計算可能な形で構築することに挑戦しています。もともと単斜法というものはソルンの補題のような抽象的な道具を使って存在が示されることが多くてどこか正体不明な感じがしていました。でもこのお二人は線形方程式の解を次々と付け加えていくというとても地道で誠実なアプローチでこれを構築しています。まず初期条件を満たすモジュールから始めて数粒の解モジュールを作りそれを繰り返して極限を取るという再帰的なプロセスです。特に0次元サポートを持つモジュールの単斜法がこの手法で具体的に得られることを証明した点は素晴らしいですね。またべき級数間における逆多項式のモジュールがこの解モジュールと一致することを示してマコーレーの古典的な理論ともしっかり結びつけています。抽象的な権論の世界から 具体的な計算の土俵へと引き戻した非常に実用的な視点を持った研究だと思います。23本目はララ・アンダーソンさん、ジェームス・グレイさん、リチャード・ナリーさん、ワシントン・テイラーさんによるアンエリプティック・アプローチ・トゥ・リードズ・ファンタジー、リードの幻想への楕円的アプローチです。この論文ではカラビアウ三次元多様体の位相的な型の数に限りがあるのかという長年の大きな謎に挑んでいます。特に全てのカラビアウ三次元多様体がある種の幾何学的な変形を通じて一つの巨大なモジュライ空間でつながっているというリードの幻想と呼ばれる予想を検証しています。実は楕円ファイバー構造を持つものはすでに接続性が証明されていました。そこで著者たちはファイバー構造を持たないケースが実は孤立しているのではなく、ファイバー構造を持つものの特殊なケースに過ぎないのではないかと考えました。トーリック超曲面や完全交差からビアウ三次元多様体という膨大なデータセットを調べたところ、なんと全ての非ファイバー型が単一の因子を縮小させるなどの単純な操作でファイバー型へと結びつくことが分かりました。特に約3万個もの非ファイバー型トーリック多面体から85万回を超える接続ルートを見つけ出したという執念には圧倒される思いです。これによりカラビアウ三次元多様体の世界がバラバラではなく全てつながった一つのネットワークであるという見通しが非常に現実的になりました。24本目はマスドット AC からのクロス投稿でマイケル・チタヤットさん、ダニエル・ダイグルさん、アンドリー・レゲタさんによるローカリーフィニティ SETS オブデリベーションズ、局所有限な導出の集合です。この論文では代数上の導出からなるリー代数がどのような条件で局所有限あるいは弱局所有限になるのかを深く掘り下げています。特に注目したいのが導出有限代数という概念を導入して可解なリー代数が弱局所有限であるための理論的な枠組みを構築した点です。これにより純アフィン多様体における可解なリー代数の性質が明らかにされました。もし体がおよそ代数的に閉じていて票数がゼロで、さらに多様体が希薄なアフィン多様体であれば、そのリー代数は化石分になるという非常に強力な結果を導いています。ただ、単に肯定的な結果を出すだけでなく、導出有限という仮定が本当に必要であることを示すために、ゴロドの判例を用いて、局所有限な導出で生成されていても弱局所有限にならないケースを提示しています。理論の限界を明確にしながらアフィン代数幾何学における化石分性の基礎を広げようとする非常に丁寧なアプローチだと感じました。25本目はマス .ds からのクロス投稿でイーサン・コーエンさんによるザ・メジャー・オブ・マキシマル・エントロピー・フォー・ランダム・スキュー・プロダクト・オン・コンパクト・コンプレックス・サーフィス、コンパクト複素局面上のランダムスキュー積における最大エントロピー速度です。この論文は複素局面上のランダムなダイナミクスにおいてファイバーエントロピーを最大にする普遍速度がただ一つだけ存在することを証明したものです。決定論的な設定では正のエントロピーを持つ複素局面の自己同型写像には唯一の最大エントロピー速度があることが知られていましたが、それをランダムな設定へと拡張した点が非常に挑戦的ですね。著者はランダムなリミットカレントという幾何学的な道具を巧みに使い、最大エントロピー速度が前向きと後ろ向きのフルステンベルグリミットカレントの外積の正規化として構成できることを示しました。またこの最大エントロピーの値がコホモロジー上のランダム作用のフルステンベルグ指数に一致するという結果も得られています。さらに指数モーメントという条件が満たされればこの速度がミキシング性を持つことも証明されました。安定多様体と不安定多様体がほとんど至るところでザリスキー中密になるという幾何学的な洞察が含まれており、ランダムな変動の中でも構造的な秩序が見出される様子に心地よい快感さえ覚えます。26本目はマスドット DG からのクロス投稿で シンタクラムさんによるセミスタビリティ&アシンプトーティックスオブジオメトリックフローズ、幾何学的フローの半安定性と前筋挙動です。この論文ではエルミーツやミルズフローやカラビフローといった幾何学的な流れが最終的にどのような状態に落ち着くのかを代数幾何学的な安定性の観点から探求しています。特に半安定な対象におけるフローの挙動が反復的なフィルタレーションによって決定されるという予想を検証しています。アプローチが非常に巧みで、無限次元のフローを国施設団やマルレギレミンシュテルンベルグの正規形を用いることで有限次元のモーメントシャゾーフローへと落とし込んで解析しています。実解析関数のロヤシェビッチ不等式を駆使して収束性を証明する流れには緻密な計算へのこだわりが感じられます。結果としてコンパクトケーラー多様体上のベクトル速においてフローの前筋挙動が予想通りに決定されることを証明しました。さらにカラビフローについても非線形な類似の結果を導き出しており、安定性の概念を動的な流れに結びつけた非常に包括的な研究となっています。27本目はmas.ct からのクロス投稿で、レオビギルド・アロンソさん、アナ・ジェレミアスさん、エドゥアルド・ローレイロさんによるコローカリゼンサブカテゴリーズ・オンディファレンシャリー・グラデッド・アルゲブラス微分形式付き代数上の共極初化部分研です。この論文では有解で非正の可観微分形式付き代数における同来研の中で極初化部分研と共極初化部分研をどのように分類できるかという問題に取り組んでいます。もともとはネーマンさんたちがメーター間やスキームに対して示した分類定理をより広い世界である微分形式付き代数まで拡張したいと考えたのがきっかけだそうです。ここで鍵となるのが転生性という新しい概念です。これは0次ホモロジー間の常余体すべてを含む最小の極初化部分圏が同来圏全体と一致するという条件のことです。著者の皆さんは0次ホモロジーがメーター間であれば自動的にこの転生性の条件を満たすことを証明しました。その結果、転生性される微分形式付き代数においては極初化部分圏と0次ホモロジー間のスペクトルの部分集合との間に1対1の対応があることが分かりました。さらに共極初化部分圏についても同様の対応があることを示しています。単にメーター条件を課すのではなく転生性という性質に注目して議論を組み立てた点に非常に鋭い視点を感じます。これにより古典的な結果を包摂しつつより広いクラスの代数への適用を可能にした素晴らしい研究でした。最後は CSIT からのクロス投稿でピーテル・ベーレンさん、エレナ・ベラルディーニさん、アニナ・グルイカさん、マリア・モンタヌッチさんによるエクスプリシット&アシンプトーティカリー・グッド・コンストラクションズ・オブ・アルゲブレイック・ジオメトリ・コーズ・イン・ザ・サムランク・メトリック、サムランク距離における代数幾何学符号の具体的かつ前近的に良好な構成です。この論文ではネットワーク符号化や分散ストレージでとても重要なサムランク距離という指標に基づいた新しい代数幾何学符号を提案しています。従来の符号をさらに進化させてより具体的で性能の良い構成方法を追求した内容です。特に面白いのが関数体のクンマー拡大を使って最大サムランク距離を持つ符号を具体的に作り出した点です。またワイエルシュトラス半群という道具をこの分野に初めて導入して性能の劣化を最小限に抑える工夫をしています。さらに基礎数標数の有限体において有名なギルバート・バルシャモフ境界を超える性能を持つことを示しました。関数体の塔という構造を巧みに使って前近的な性能を底上げした点に研究者の強いこだわりを感じます。理論的な限界を突破してより効率的な通信を実現しようとする情熱が伝わってくる素晴らしい成果です。さて今日は代数幾何学からモジュラー形式、そしてカラビアウ多様体や権論的不変量、 対数幾何学、ポッジ理論まで非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。数学の美しさに触れる心地よい時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。